77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、倉庫跡の秘密基地レストラン空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナーテイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年7月18日海の日、祝日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳。
タラミのお弁当おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
空海さんがね、
はい、
幸町に移転して、
う らしいですね。
15日オープンしまして16日覗きに行ってきましたけど、
はいはい、
今度はねピザ窯とかも入
ってていいですよね。ピザ窯
もともとがステンレス工場なんですよ、
うんうんすごいね、
ステンレス工場そのまんまなんですよ、
うんうん、そのまま
その中にお
しゃれだ、
空海が入って、うん、カフェあのコーヒー屋さんもあります。内コーヒーありますから、
いいですね。
昨日と今日とイベントやってて
ですよね。
元が倉庫なんで広いんで、
うん、
屋根付きイベントフロア
何でもできるね、
うん
うん、
素敵なお店ですよ。一人でもいいし、
ちょっと落ち着いてからにしようかなと思ってね。
若干メンバーでもいいし、
あんまり今忙しくあるね
今は、うん、でね、お昼もやるって頑張ってるんで、
あ、本当、
うん、11時半からやってるんで、ピザとピザセット、
うん、
パスタセットが食べられます。
いいですね。
おすすめです。本当、ね、隠れ家的な、
うん、
看板も何もないので、
あ、いいね、
うん、
いいね。
どこかなって言いながら言ってるん
です。いいですね。
野中精肉店さんから、
はい、
あ、丸高幸町に抜ける通り、
はいはい、斜めに行くとこね、
のちょうど、
うん、
どこに行くとこ、
斜めになってますね道が。
斜め、
そうでもない斜めでもない。
どっから見た、
こっちから行ったら右角に、
こっちってどっちや
自分のマンション、
自分のマンション、
自分のマンション九州ガスから行くと右側に野中精肉店があって、
右側、あ、
それを右に行く、
角を曲がって、
うん、
野中精肉店の角を曲がって丸高方向に行くと真ん中あたりに、
はい、オッケ
ー大変やった。まさか金ちゃんのマンションから説明されてもねマスクや
出ました、まさか、
はい、そういうことでおすすめですと、
ね、はい、ぜひ行きましょう、
はい、行ってみてください、
はい。
さあ、記念すべき166人目のゲスト様は、
はい、
長崎県中小企業家同友会、
はい、
ダイバーシティ委員長をお務めになられております株式会社マルカ不動産企画梶原由美様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ようこそ。
ようこそ。
はじめましてですね。
長崎藩から
長崎藩から、
はい、長崎藩ですよね。
出張ってまいりました。
出張ってまいりました、ご苦労様でございました、はい、どうですか諫早の空気は。
好きですね。ちょいちょいですね、はい、諫早にはお邪魔しております。
なるほど、
うん、はい、
お仕事で、
たまに、いや、ライブ会場でたまに踊ってますよね。
あ、それは別人ですね
妹さんか、双子の妹さんかな。
そうですね。
あ、そっかそっか、
ちょいちょい変な、
ちょいちょい変なのが
出てきますね、
はい、そうですか、はい、もともとあれですか、長崎県民ではない。
そうですね、武雄出身ですね、うん、武雄町生まれ、
佐賀県武雄、今武雄市だ、
武雄、もともと武雄市の中の武雄町でした。
あ、うん、そうか、武雄市は、あ、でも武雄市と合併して武雄市になったよね。
武雄市と北方と合併したらしいですね、
うん、3つぐらい合併して武雄市になった、あの平成の大合併の頃、
そうです、ね、
はいはいはい、
諫早と同じタイミングぐらい、
そうですね、
ね、
その中の竹尾町、町
ですね、
竹尾町やから割と都会やね、
はい、温泉街の近くで、
竹尾の中では都会やね、
そうですね、
町の子やね、
町の子なんですね
いやでも田んぼばかりですね周りは。だから諫早来て田んぼとか見たらほっとしますね、はい、
あ、
開けてるの
仲間だ、
ね、仲間ですね。
あ、そうかそうか、あの竹尾の小松市長さん、この番組にご出演された時に、うん、諫早の運動公園に娘連れて遊びに来るんですって、うん、竹雄にはなかなかそういうところがまだなくてっていう話をされ て,
れてました、ね、
そうですね、
諫早が羨ましいっておっしゃってた、
ね、は
い、
うん、そう、
まあ、それも今度新幹線でね、
うん、
つながってしまって、
竹雄までです ね,
ね,
ねすぐ行けます
無理やり竹雄まで梶原さんが通したんじゃないんですか、
ね、あ、ちょっと動きました。
そうやろう竹雄まで、
とりあえず竹雄まで行け。
いや、それで竹雄の人に聞いたんですよ、
うん、
みんなねって、新幹線喜んでて、竹雄から先どうなってるって聞いたら、
うん、
何もないよの一言でしたね。
うん、
どういうこと。
竹雄から先は何の着工もないという。
あ、今のところね。
今のところ
、うん、そうか。
まあ一回走り出すとなるんよね。
そうね、う
ん、
確かに、ね、
なんかそういう筋書きらしいよ。
あ、そうだったんですね、うん、もうね、
どこもそうなんやろ。最初からこうバーッとは長くはないよね。だから短く作って、
うん、
それからだんだん伸びていくんよね、
うんうん、かもしれないね、
うん、想像ですけど、多分そうだと思います、うん、
だからもしあのフリーゲージが もし導入されてたら素晴らしいことだと思ってたんですけど、うん、結局在来と同じような形ということで、うん、ちょっと楽しみにはしてたんですけどね、うんうんうん、
でもやっぱりね、あの新型を見るとやっぱりわーってなりますよ、
うんうん、
目の前で見るとね、うん、
もう運ばれてきてどこにあるやら、ね、今
あ今もう試走してます。
なんかそうそう、またありますよね、
今度は、ね、また、うん、イベント的には8月7日、うん、それから9月は試走、
うん、
乗れますよ。
そうなんだって、
あのイベントで乗れます、うん、あの全区間走りますから、全力で走る、
楽しみですね、
うん、まあ、そういう公募もやってますんで ね、皆さん申し込まれたらいい。学生時代はもうずっと武雄で、
そうですね、高校生まで武雄におりました、
なんか部活とかやってそうな感じするんですけど、
あの見かけ倒しで帰宅部でございます、うん、帰宅部
帰宅部、
あ、着替えて夜の街に行く感じやろ。
いや、
そうか、竹雄町町、
いやいや、あそこ早く閉まる街ですね。
へ、じゃあお家でお利口にしてたんですか。
そうですね、ゴロゴロでしたね。
ゴロゴロしてるんですか、
はい、
お家で、
はい、
テレビっ子
でもなかったですね、
何してるの、本読んでたの。
本読んだり、とにかくゴロゴロしてましたね。
まあ、本読んでるのは大人になって生きると思うよ。
そうですね、生きてたらいいです
気づかんだけよ。
あ、そうなんです、
うん、生きてる、ね、生きてる、生きてる、絶対生きてる、
うん、確かにね、
そうなんですよね。何の話しようとしようかというと、
高校まで帰宅部で竹尾におったっていう話やから、
ね、あ、おったまでやったら、それでもう社会に出るわけ、竹尾、うん、
あ、一応あの専門学校に通って
何の
歯科衛生士の学校に行きました。
歯科衛生士を目指して資格を取って、
うん、そうですね、はい、1年間ちょうど私の時まで1年間の制度だったので、うん、まあ、1年だったら親にも迷惑かけず行けるかなと思って、
なぜ歯科衛生士に。
お隣の席の子が行くって言ったから、
うん、あ、高校時代
いい、ね、はい、それだけ
分かる、高校生でね。
そうなんですよ。
その子はなんで歯科衛生士選んだんやろうね。
聞かなかったですね。
うん、
なんででしょう、
なんででしょうね。
あ、その子も1年だったからかな、きっと。
1年で資格取れたらいいよね。
当時だからもうギリギリでしたね。
そんなに歯科衛生士って多くなかったね。今も多いかもしれんけど、
いや、
どうだろう、
どんな時代だった
ね、
今何年、ね、今3年2年とか、
今3年でしょ、多分長崎の方も3年かかると思います。
歯医者さん何年ぐらい勤めたんですか。
結局通算5年ぐらいですね。5年ぐらい、
楽しかったでしょ、歯医者さん。
あの患者さんと接するのは良かったんですが、
接客業ですよね、お話ししたりしますもんね。
そうですね、ただ浅い知識しか持ってない時だったので、やっぱりちょっとやっぱり勉強は、
まあ、会話が持たないですか。
でもあれってこう歯科保険指導とかその航空衛生について、もうとにかく自分の知識だけ話せばいい感じだったので、一方的に喋ってたような気がするんですよね。だから今みたいに人の話を受け取って、それに対して答えをするっていうようなやり方じゃなかったかなと今は思いますね。
なるほどね。で辞めてその不動産の世界に行くわけ。
それから、まあ、何を思ったか建築設計事務所に働くようになって、もともと建築好きだったんですよね。
それはどれくらいの年齢の時に。
高校、あ、中学から高校に上がる時に本当は工業高校に行きたかったんですよ。
設計の
、で、当時自宅からバスで通える範囲に工業高校があって、ほぼほぼ男子校みたいなもんだったんですよ。
あ、そうでしょうね。
で建築学科に女子が1人か2人っていう時代で、家族に猛反対を受けまして、だったらもう近所の普通高校に行くしかないねってなって。
まあ、なんかそういう時代
な、
思い起こすとな、そう、ね、やっぱりなんかこうとんがった学校に行くと、いやいやって、
まだね、
普通校に行っとけ、
そうだね、
とりあえずです、
とりあえず、とりあえず、
それはあるよね。
から今同友会のその女性の方で設計会社とか建築の仕事を女性で、
結構いいですね、
ああこんななってたのかしらってふっと思うかもしれないけど、まあ自分が選んだ道かなって今は思ってますね。
まあ、今が正解なんでしょうけど
ね多分ですね。でもね、不動産もね、そんなかけ離れてないですよね。
まあ、結果でも不動産には
どう、ね、その知識は全部生かせるんですか。
設計士事務所勤めて、ね、
はい、
で宅建じゃなくて、あの、なんだ、不動産業に行く、
うん、
はい、そのきっかけ、
うん、で、そのまあ、設計事務所にお勤めして、
うん、
でも夜も遅くまで、もう本当わからない知識の中で勤務してたものだから、うん、あのなかなかうまくいかずに、うん、でどうしようかと思った時に、うん、で辞めた後に、まあ、結婚しまして、でその主人が建築不動産の、もともとそういう畑で育った、うん、人だったので影響を受けて、うん、じゃあ私もちょっと宅建でも取ってみようかなっていう、
うん、
したね。
あ、そのお仕事しながら、
そうですね、
また宅建の勉強を夜やって、
結婚してからね、
結婚してからね、
結婚してから
ね、まあ、結婚がきっかけやったっていうこと
ね。そうですね、でその時も少し歯医者にまた勤めてたので、
うん、
夜8時ぐらいに終わって夕飯の準備して、夜11時12時ぐらいから2時ぐらいまで毎晩勉強して、
素晴らしいですね。
それでまた翌朝行くんやろ、
はい、行ってました
ね。すごい、やっぱね、女性はタフや
ね、
タフね、
うん、タフ、
素晴らしい。
いえいえ、
でもそのご主人が不動産の仕事を楽しそうにしよったんやろな、
多分ですね、
うん、だからやっぱりなんか取る目的が、うんうんうん、なんかそこが楽しく勉強できたのかもしれんね。
で、もともとそうやって高校時代のそういう挫折じゃないね、中学校から高校に
行きたかったけどなみたいな
っていうのがあったのがきっかけでかなと思ってます ね、
そういうエネルギーがね、はい、楽しくいい方向に働く、
それがね、宅建が一発で、
一発も
すごいですよね。
宅建一発すごいよ。
すごいよね、
うん、今取れない資格、
う
ん、ナンバーワンじゃない、
ね、
一般人が可能な、
うん、と取りたい、うん、
やつでは
資格だと思いますよ。
取れないよ、うん、
ですね、すごい。まだ若かったっすですね、その当時。
当時いくつぐらい？
33歳の時です。
あ、33歳、
ね、
あ、なるほどね。
まだまだ頭も柔らかかったし、
うん、今硬いんですか？
今同じ試験受けてどうですかって言われたら多分無理ですね、きっと。
あ、めげるよね。まあ、そんな梶原社長ですけど、ご趣味とかあるんですか？
今はね、ちょっとね、学生の頃じゃない大人になってからかな、うん、その歯医者にして勤めてた時に、
うん、
実はボディーボードやっててまして、
昔ボディーボードやってたんだ。
ボディーボードって何？
あのね、
サーフィンよりちょっとちっちゃい、あのビートバンみたいなの
乗って波乗りするやつ。
立って
じゃん。サップと違うの？
いや、サップは立ってこう、
うん、
焦げて、
うん、
ボディーボードは乗って、
乗ってフィンをつけて、
うん、で
当時その佐賀にいて、竹雄に住んでて、多分ね、女性でね、本当ね、本当初期だったんですよ。もう道具もあまり売ってないような時代で、それをちょっとだけやってましたね。で、こっち長崎来て海見てて、
うん、
あー、やってたっていうのがちょっと最近記憶が戻ってきて。
そうですよね、渡月とかでできますよね、でもボディボード、うん、
だからね、やってる人見たら、おー、
う
ん、あんなことやってたんだって今ちょっと思ってましたね。もうちょっと無理かな。
でも やろうと思えばできるみたいな感じかな。
どうかしら、そうなんですよ。
楽しみです ね、
でもちょっとね、もう
もうって何ですか、ね、牛ですか、
ね、牛ですね。体力がもうつきません ねきっとね。
でもまだ若いでしょ。
いえ、もう50オーバーですよ。
まあ、若干オーバーでしょ。
50オーバーまだ若いですよね。
50
オーバーまだまだ青いっすよね。
ハーフででしょ。、
ね、そう、でも半世紀も生きたんですよ。ですごいですよね。
でもあと47年ありますか。
そうですよ、うん、
あと47年、
はい、あと47年。
だからまあどちらかというと慣らし運転が終わったぐらいですよ。
あ、うん、そう、あ、先輩ありがとうございます。
我々まだ慣らしてますけど、まだなかなかスタート切れない。
確かに。
、
です。
まあ、そんな中私も金ちゃんもね、はい、太田局長もそうですけど中小企業家同友会で一緒にね、
は
い、
ね、
いろんなことを学ぶメンバーの一人 で支部がねちょっと違うんだけど長崎の支部に所属されていて、
そうです、はい、そうです
ね、それで、長崎県の今ダイバーシティ委員長、
うん、そうなんですよ、
ですね、う
ん、
県の委員長、
そうですよ、県の委員長ですよ、
各支部にダイバーシティ委員長さんいて、はい、それを束ねる、
そうですね、
県の委員長さん、
はい、県の委員長
な、そういう役割、そもそもダイバーシティを、
うん、
まあ、3秒で伝えるとどういうことなんですかね、うん、
多様性のある、
多様性、いろんな人が、
うん、この世、あの多様性のある人たちをきちっと受け入れて、うん、より良い生活社会を作りましょう、うん、ですね、
なるほどね、だからやっぱり人の区分っていうのが、うん、まあ、昭和の我々の世代の男か女かぐらいのさ、
そうですね、
大枠でそういうくくりでさ、うんうんうん、今やっぱりねそのジェンダーの性の問題でも、うん、その境目ももっと小さく区分されていたりとか ね、
いろいろね、うん、ありますもんね、
まあ、そういったそのお仕事しながらその同友会の県のダイバーシティ委員長をお引き受けになるその背中を押したものって、
そうですね、もうこれははいとイエスと喜んで、
ああ
それにつきましたね、
同友会ですね、
あ、どれを選ぶかなんですね、その中から、
はい、その中から選びました、
三択です、
三択ですね、
はい、三択です、
お役目があんたどうよって来たら、
はい、そうです、
うーん、
あのこういうチャンスはめったにないって思ったのが一つと、
はい、
まあ、人から頼まれるうちが花ですよねって思いましたね、で、あと正直言ってなんとなく大丈夫なのっていうその迷いとかもあったんですけど、
うん、
やってみたらなんとかなるさって思いましたね、
うん、なんとかなるんです
ね、なんとかなりますね、
いやすごい、あの立派なご挨拶もすごいですよ、この間ね6日の日に例会もあったんですけどね、
大和して原稿、
いやー素晴らしい文章でもバッチリだなと思ってお聞きしましたが、
いやありがとうございます、
すごいだなと思っていい委員会で、あの例会でしたね、
本当に、うん、本当にね、皆さんのおかげなんですよ、報告者もそうだし、お手伝いっていうかその主体になってくださる、くださった前委員長の寺尾さん、でここにいらっしゃる太田さん、あとね、さ長崎では、横山さんと綾部さんとみんなでタッグ組んでなさって、で私はもうお願いしますだけでしたね、
まあそれが本当のなんかリーダー論かなって思うよね、
そうなんです
か、みんなが動きやすいような状況で丸投げるっていうのが ね、
環境作りはできていたということですよ、
そうそうそう、
でも本当助けてもらいましたね、あの、うん、みんながいなかったら多分私一人バタバタしてたと思うんですけど、うん、もう眺めてました、
いやいやいやでもねチームでねできるっていいですよね、やっぱりね、
任せるってやっぱ信頼やからさ、
うん、
信頼はしてます、
ね、だから信頼されてるってみんなが思うから、
うん、そうですよね、
そうなんですか太田さん、
ね、だからそう自分の役割を全うしようとするから、
うん、
そういう風に持っていくのがやっぱり素晴らしいよね、
うん、ありがとうございます、
その辺を見越して県のダイバーシティ委員長やんなさいよって言われるわけやろ、
そうでしたね、お願いしますは若干ありましたが
ね、 ね、お願いしますは社交辞令
なるほど、
かっこあんたやんなさい、
そうでしたね
はいかイエスか喜ん で、 喜んでどれにする
イエスでしたかね、
イエス、あ、イエスですね、
そうなんですよ
ね、え、同友会のお誘いはみんなそうですもんね、
そうですね、
はいかイエスか喜ん で、 喜
ん
で、
うん、
選んでいいのよって
3つのうちどれかよって
どれがいい、
本当ですよね、でもお勉強になりますよね、
なりますね、
やっぱり活動するとか、ね、委員会に入るとか、ね、
金ちゃんもね、なんか知らんけど
県のいや知らんけどですよ、あじゃあもう私の話は よろしゅうございますけど、
県の統括されてます
から、はいかイエスか喜んで、
副代表理事でしょ、
はいかイエスか喜んでですよ、
県のナンバー2ですよ、
いやいやいや、
うちのダイバーシティ委員会の 監査役じゃない、何ですかね、統括じゃない、
あ、統括
でございます、担当です、
担当、担当理事ですか。
委員長は何委員会を
受け持ってるの？私ですね、人を生かす経営なので、
人を生かす経営、
経営労働、
共同
求人、
共同求人、
ダイバーシティ、
ダイバーシティ、
教育、
教育、ね、教育は共に育つ、
共育ちですね、
共育ち、
はい、これがまた今4委員会として活動しているので、いや本当にね、やっぱこれ全部あってやっぱりいい会社というかね、うんうん、人に喜んでもらえる会社になるというところをね、うん、みんなで目指してね、今ね、
なんか一番肝のとこやないですか、
いや本当にね、もう本当にお勉強になりますよ ね、
ね、
これからの経営、うん、
本当に
ね、
ね、梶原委員長ともね、人を生かす経営のね、うん、6次ビジョンもプロジェクト4委員会の、うん、あのね、語り部プロジェクトもどっちのプロジェクトも一緒ですよね、
ご一緒させてもらっています。
今日もあの諫早 の、 あの白髪番長と、
はいはい、
あの飯食いながら、うん、ランチしながら話しよったんや、はいはい、だから番長がその同友会で本気で学ぼうとしたきっかけとか話しよって、うんうん、ちゃんぽん食いながらそういう話をするんよ。
いや、いいですね。
すごい霊界ですね。
だからやっぱりね、やっぱりほらもうベテラン経営者やからさ、うんうん、作れば売れた時代を経験してるので、うんうん、やっぱりそこからの転機っていうか、
そうですね、
これは人育てを学ばないといけないって思ったからっておっしゃいましたね、
うんうん、
でいろんな勉強会に行くようになって、
うんうん、
それでもまあいろいろ失敗もありっていう話をされてましたけど ね、
経営はねずっとね、うん、動いてますからね、
そう
ずっとずっとね、生き物だからです ね、
ね、 ね、世の中がね変わってしまって、うん、そうそうついていかないとって思いますね、うん、そうそう、
今も作っても売れんのやから、
いや本当ですよね、うん、
そんな中で自分のところをって、うん、自分の商品をってなるとやっぱり相当なんか買ってもらう理由が必要な時代になりましたね、うん、何でもあるやろだって、
何でもありますもんね、
その中からさ、
そう ね、
ね、先ほどのちゃんぽん一つでも、うん、どんだけの種類のちゃんぽんがあって、
うん、
その中から一個しか食べられんけんな、ね、一日さ
本当ですよ、
選んでもらう理由ですよ、です、理由、
そうそうそう、
うん、
本当ですよね、
作れば売れた時代はもう終わりましたって感じだよね、うん、
本当にそう、
ね、すごいいい話でした ね、
ね、
この後ですね、また後半はまた面白い方に電話したりしながらの続いていきますので、
はい、楽しみですね、
はい、よろしくお願いします、
後半も梶原さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。雨の音楽が始まる、ポタポタペタペタピッチャンポッチャン、楽しい雨のコンサート、ララララララララララララララララララララララララララ
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年7月18日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は長崎県中小企業家同友会ダイバーシティ委員長をされております株式会社マルカ不動産企画梶原由美様をお迎えしてお送りしておりますが、 ここでですね、同じ、梶谷さんも浦上支部、
ね、
同友会、
はい、
長崎県中小企業同友会、はい、浦上支部、はい、私たちは諫早支部、はい、で同じ浦上支部からですね、
はい、
かの有名な、
はい、
岩元子さんに電話がつながっております、
はい、
岩さん、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お元気ですか皆さん。
元気ですよ。
はい、いや、よかったよかった。
今日梶原さん頑張ってますよ、
うん、
あ、さすがにもうバッチリですから。彼、ね、彼女は、ね、はい、
皆さん、ご無沙汰です。
ご無沙汰してます。たまにはデイカーにね、ずあ、しっかり出てきてほしいですね。
例会出ております。
ズーム出てらっしゃる。
ズームの役員会で
実際にお会いしたいんですよね。
ああ、そうか、リモートが多いよね。
そうそうそうそう
そう、そういうことか。なかなかね、リアルがね、難しい業界もあるからね。
そうですね、
そうですね、皆さんね、うん。
岩さんのそのスマイルホームカンパニーはいかがでございますか。
はい、なんとかぼちぼちやってるんですけども、うん、本当にね、あのいいセミナー講師をあの呼ぶんですけども、うん、なかなか自分の好評というか、なんか伝え方が悪くて、うん、あの感じてくださらないんですよね。参加した人がびっくりするんですよ。どうしてこんないい人知ってるのみたいな感じで、うん、感動してくださるんですね。
まあ、近々はどんな方がいらっしゃる。
はい、近々はですね、今度の水曜日、うん、もう水曜日になるんですけどもね、
あさって、
はい、そうです、そうです、
20日
ね、はい、あのよくですね、土曜日を開催したら皆さん忙しくて来れないという方が多いので、うん、思い切って水曜日の夜7時、うんうん、からやることにしました、
うん、なるほど、
はい、
どういう方が来られるんですか。
ね、食欲のトレ体験セミナーっていうのを開催するんですけども、はい、呉真由美先生をお呼びしております。
なるほど。速読ってこう早く読む、
早く読むですね。
そう、なんか皆さんね、早く本を読むだけやろと思ってらっしゃる方が多いんですけども、
はい、
この先生のセミナー違って、はい、あのもうスポーツ選手とか、
うん、
そういうオリンピックの選手とか、うん、そういう方をね、どんどんね、講師をされてるんですよね。それで例えば大、あの高校のサッカー部優勝校をね、はい、あの講師されたりして、
は
い、あのすごくなんかすごいんですよ。もうそのなかなか表には出さないんですけど、はい、なんかすごいなこの先生って。ただ一番面白かった、私すごく面白かったのが、はい、なんと、なんか能力が落ちてる人、脳梗塞とか、私の妙に脳挫傷を負った人とかのね、回復力が早いんですよ。
なるほど。
これを落ちてると、うん、病気の回復力も早いんだそうです。
へー、
うん、
脳をいじるんでしょうね。
うん、そうですね、うん、脳を活性化することで、
ね、
はいはい、あの結局脳活性化することで、なんかその体にすごくいい影響を与えるみたいですね。
全部脳からね、指示が出ますからね、筋肉も神経もね。
そうなんだそうです。そこはね、うん、なんか脳が体のその健康に影響してるのかなって思って、先生、うん、もうびっくりしました。
僕も勉強不足ですけど、ちょっとなんかニュアンス的に感じる、いい感じしますね。
うん、ですね、うん、
だから速読ってこう脳で読むんでしょう、きっと。
そう
そう、脳をね、トレーニングするんですよ。
そういうことです
ね。脳の動かし方。
なるほど。動かし方ね。
そうそうそうそう。私は、もう脳梗塞の、脳挫傷って、なんかおしゃべりが下手だったんですけども、このセミナーの最初と最後のお礼の、開始の言葉とお礼の言葉が全然違って、みんな大そうだったんですよ。
ああ、そう、トレーニングした後。
なるほど。
そうそう。
ペラペラいくんですね。
そうそう、滑舌が良くなって、なんかすごくペラペラ喋ってたらしいんですよ。自分ではね、そういう感覚はないんですよ。だから、ぜひね、本当にあの、ただスポーツとか、読書だけではないので、ぜひ多くの人に来ていただきたいな。やっぱりほら、 年を取ってもやっぱなんか楽しく生きたいじゃないですか、うん、人生 ね、
うん、年取ってみたい。
やっぱ上野さんもいいでしょ、今からまだまだどんどんね、そういうラジオ番組もしていく中で、はい、絶対いいですよ、さえさえになります。
いや、この脳をいじるっていう考え方大好きで、う
ん
う
ん、いいですね。
これ実はあの禁煙、
はいはいはい、禁煙、
禁煙、うん、これあの多分先生わかると思うんですけど、脳トレで禁煙が一瞬でできる。
そうなんだ、
何の努力もいらないはずです。
ああ、そうです、そうです、
先生に聞いてみてください。
それでするだけで、はい、何の自分の努力も いらなくて、はい、例えば仕事がサクサク、だから私この先生がテレビに出られた時に、うん、あのあそうだ速読ってこうだったんだって思い出して、うん、したら次の日に仕事がさばけるのが早くって、もうスタッフがびっくり、えもう今日終わったんですかみたいな感じだったんですよ。
なるほど、
もうね楽しくなりますよ本当に、びっくりしました
ね。えこれやっぱりね、うん、あの信じる者は救われるでね、
うん、確かに、
ね、
確かに確かに確かに、
きっといいセミナーだと思いますよ、
うん、本当にいいセミナーだと思うんですよ、ね、だから長崎の人もね多く本当は来てほしい、来ていただきたいなと思ってます。
これスマイルホームカンパニーを検索して、うん、参加とかできるんですか皆さん、ラジオ聞いてらっしゃる
方もちろん、はい、ホームページからも参加できますし、はい、伝えてくださればいいです。
なるほど、
はい、
スマイルホームカンパニーで検索ですね、
検索したらね、
そうですそうです、
ね、
うんうん、はい、カタカナで全部出ますので、
わかりました、
はい、長崎江戸町 6-5 江戸町センタービル8階に事務所構えてますので、
すごい場所、
景色もいいんですよ、景色もいい
景色らしいですよ、
なんですよ、
ね、
はい、もうね、もうビルのオーナーが私を信用しきってくださって、
素晴らしい、
大丈夫ですか大丈夫ですかみたいな話なんですけどね。
まあ短い時間でしたけど、またゆっくりね、はい、いろんな話、はい、また情報あるときに声かけてください、
は
い、
本当ですね、
はい、わかりました、
またラジオでつないでやりましょう、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、岩ちゃんまたね、
ありがとうございます、
岩ちゃんまたください、ありがとうございます、
もしも僕が象のようにでかい耳を持って。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、梶原社長にお話をお伺いしたいんですが、まあ、中小企業家同友会では経営理念とか経営姿勢とか勉強会やってるんですけど、はい、まあ、そういったのを分かりやすく言うと、まあ、どんな思いで今の仕事今の自分を続けられていますかということかなと思うんですが、
はい、
梶原社長いかがでしょう。
はい、私が、まあ、長崎出身じゃないということで、
あ、竹尾、
はい、
竹尾佐賀藩ですね、
そうですね、うん、鍋島
藩ですね、鍋島藩、あ、そうだそうだ、鍋島藩、う
ん、はい、で、まあ、俯瞰した見方がちょっとできるということで、
高い位置からね、
そうですね、
空から、は
い、そうですね、で、まあ、いつも皆さん中小企業の例会とか話題に多い人口減少、
う
ん、もう長崎市特にそうですね、うん、長崎県も、人口減少進んでますので、うん、長崎市がですねコンパクトシティを作ろうかとしてるんですよ、うん、でこれちょっと去年か一昨年だったかな、その説明会に行った時に、うん、長崎市全体を居住誘導、
うん、
都市機能誘導、
うん、
施設誘導みたいにこう住みやすくこう分けたいような理念、うん、構想があって、長崎市立地適正計画っていうのがあるようなんですよ。でそのお手伝いができればなと思ってます。だから単にそのお家を買いたいっていう方がいらっしゃっても、うん、その方が将来、
うん、
お年を召して、
うん、
例えばファミリーだったら子供さんが出た後のこと、うんうん、自分たちだけの生活になった時、うんうん、はい、そういうことをこう長い目で見てご紹介ができればというふうに心がけております。
なるほどね。
そういうふうになんかちょっと一番私が怖いのはその人口減少で本当衰退していくのが怖いんですよ ね、 そうですよね、うん、やっぱりここでお世話になってるし、うん、勉強した中小企業同友会で勉強したことも活かせるような仕事をやっていきたいなと思ってます、うんうん、でどうしても坂の町長崎というように、はいはい、空き家も多くて、はいはい、もう本当ボロボロになったお家が通行の邪魔になるような空き家対策もいろいろ取り出させているんですが、はいはいはい、どうしても若い方は車が縁がないとということもあるし、 そしたらどうしても郊外に出てしまう、都議津長代、大村諫早の方が住みやすいとかになって、はい、しまってるようなんですよね。
なるほどね。
でその辺でもっと長崎は人口がちょっとでも流出しないようなお手伝いができればと思ってます。
なるほどね。まあ、長崎市内も随分そのお家の解体も進んで、
そうですね、
そういうところがこうコインパーキングになったりして、
そうですね、
結構中心部も駐車場増えた感じがするん
ですね。そうですね。
ただね、そうやって中心部にコインパーキングができちゃったら本当はいいのかしらって思うか、
本当はいいのかしらですよね。
空き地があってもっと利用ができるんじゃない、ただ一時的にコインパーキングなさってる方もいらっしゃると思うんですけど、今その建築費も高騰してるし、まあ、投資する方にしてみたら結局ね、そこでただ企業として合うのか合わないのかっていう話も出てくるので、とりあえず地主さんはそうやってっていうのも聞きますからね。
やっぱり極端な人口が減るんで長崎市だけじゃなくね、
そうですね、
そうなるとやっぱり行政予算も変わってくるから、インフラがもう届かないっていうか、もう長崎市も合併でこう広くなってるんで、どこまでそのインフラ、その水道の管理、地中に埋まってる水道管にしても維持ができるのかっていう問題も出てくるので、
水道管の問題大きいですね。50年っていうね、壁がやっぱり今から大変です。
だからほらアメリカの映画で2年ぐらい前にノマドランドっていう映画があって、はいはい、街が消滅するんですよ。だからもう郵便番号が消滅するんです。全てが消滅する、だから旅に出るんですよ。なんかそういう映画があって、まあ、アメリカの未来って結構未来の日本で、ノマドランドちょっと興味持たれたらいいかもしれないですね。ノマドランドですね。カタカナですよ、ひらがなじゃないですよ。
メモしました。は
い、なんとなくネットも載ってると思うんでね、見てみてください。まあ、そんないろんなこう社会課題に絡んでいきたいという、
そうですね、はい、
梶原社長ですけど、まあ、その未来っていうか、まあ、今のお話も含めたところで未来のビジョン、
はい、
こうなったらいいな、こんなことできたらいいなっていうのはいかがでしょう。
そうですね、まあ、ダイバーシティ委員会ということで、いろんな勉強をさせていただく上で、
はい、
SDGs の5番ジェンダー平等を実現しよう。
ジェンダー平等、はい、なるほど。
そこをちょっとある方のヒントを得まして、まあ、都会では合ってると思うんですけど、そういうジェンダーでパートナーになさった、でこれから一緒に生活していくっていう上で、ちょっとその方たち用にアパート建てたいなと大きな野望がございます。
いいですね。素敵。
なんかそういうパートナーシップのなんかこう認定みたいなの
が、そうですね、長崎市は始まってて、パートナーシップ宣言制度っていうのがここ何年か前にあって、多分 1号目は女性同士でした。
女性同士、
あ、なるほど。
それはいわゆるその登録上の婚姻とかじゃなくて、
そこまで厳しく厳格なものじゃないんですけど、それを持ってたら市営住宅の入居ができるとかですね、例えばそういう、まあ、ちょっとそういう公的なもののお手伝いができるっていう一覧表が今朝見てたんですけど、なんかいろいろありましたね。長崎市は、まあ多分長崎県で、多分長崎市だけかしら。
ああ、そうなんですか。
すみません、そこは勉強不足なんですけど、
認定制度ね、
宣言、認定制度、
認定宣言、
パートナーシップ宣言制度ですね。
宣言制度ね。なるほど。
そしたら、まあ、 夫婦に近いような扱いをする、
うん、そうでしょうね。
公的アパートって、はい、そんな銭湯入れんの？
市営住宅そうでしたね。
友達同士感覚になっちゃうんじゃないですか。何にもなかった
ら友達同士やったら市営アパート借りられ
ない、借りれないんじゃないか な, なんか、ね、ファミリーとかじゃないと。
そうですね、なんかその認定書を提示してくださいっていうふうに書いてありましたね。
多分ね、
一緒に生計をいつにするパートナーだってこと。
あ
と
高齢の時いるんでしょうね。
書いてありました ね、その登録書を見せてください。
知らんかったかも。
知らんかった。
はい、局長誘拐してました。
あと市営の保育園に子供を入れたい時、うん、そういう時も見せればいいと書いてありましたね。
なるほど。
だからいろんなやっぱり今日一緒に住むってことなんていうかな、今日
うん、同居、
同居、
はい、
同居のルールがいろいろ今からこう、それも多様性、
ね、
お父さんがいて、うん、お母さんがいて、うん、子供がいて、うん、じゃなくて、
うんうん、そうですね、いろいろ出てくるでしょうね。
いろいろ出てくるんやろうな。
出てきますね。
生計をいつにするというかね、その子供に対しても何人かができますよとかさ、そう、扶養扶養してる状況というか、
そうですね、
うん、ね、そんなのが出てくるんでしょうね、いろいろね。
今まではもう母子家庭か父子家庭でしかなかったけど、ね、
うん、あ、そうか、母子家庭でパートナーがさらに女性がもう一人いてみたいな感じ。そしてファミリーを
形成する、
形成する。あ、
今男性だと内縁の夫とかさ、なんかそういう表現じゃないですか今。
あ、
だからそれが ね、女性だと内縁の妻とはならないから、今女性同士だったらね、だからそういうところの細かい部分でしょうね。
だから長崎市も、まあ、長崎県これからどんどん変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、うん、でもやっぱり ね、将来一緒に過ごすときに、うん、男だから女だからっていうよりも、うん、やっぱり女性同士の方が楽しく過ごせるっていう環境もね、うん、
まあ確かにある。でもこれは男性同士もしっかりですよ。
あるや
ろ
な。
男性同士も、まあ日本は少ないみたいですけど、うん、海外結構多いですよ ね、 すね、男性同士、
う
ん、
まあ理解し合える部分っていうのもあるかもな、
うんうん、気が楽っていう人も多いですよね。
それはあ、
同性の方がいいっていう方は、あ、そっちの方が気が楽、気を使わなくていい。
じゃあ61歳と18歳でもいいんですね。
全然大丈夫でしょうけどね。それはね、18歳以下はブーですよ。
番組宛てメッセージをいただいております、はい、どういう会何時間会員ナンバー2さん、はい、今は浦上支部と、
はい、
今日はどういう会の中でもとてもダイバーシティに明るい梶原女子より、今日ラジオ出るからぜひとも聞いてくれとの案内を受けたので聞きに参りました、はい、本来ならばスタジオ内に遊びに行くんですが、スタジオ内の空気が薄くなってはいけないと思い仕事をしながら聞くことにしました。
気配りですね。
はい、気配りいただいております、はい、以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそんな感じで時間がですね迫っております、はい、るんですけど、ラジオいかがでしたか。
楽しかったですね。うん、初めて。
あ、初めてですか。よかったです。また機会がありましたらね、
はい、
いろんな形でご出演お願いします。
お待ちしております。
というわけで次週が7月25日、はい、7月最終月曜なんですね。早いね。
早いね。早いね。
167人目のゲスト様ですね、うん、はい、行政マンです。東園議長、産業振興課、商工観光係、はい、まあまあ、いわゆる町づくり課ですよね、
はいはい、
そこの係長さんであられます中山雄一様、
うん、
転職組なんですよ。転職からの町を元気にしたいということで公務員になられた方
です。
すごい
面白い、まあ、面白くて、お話聞けそうですね、
はい、どういう会にもすごく興味持っていただいて、あの、私がちょっと浦上支部でお話した時にゲストで来られたりとかしていて、今も交流が盛んでございましてね、うん、面白い話が聞けると思いますので、
楽しみですね。
楽しみにということで、
はい、
まあそんな感じで、いよいよエンディングでございますけど、なんか話足りないこととか、これはなんか言うとこみたいな、大丈夫ですか。
はい、
もう大体、
はい、ありがとうございます。
またあのアーカイブもすぐ出るのでね、よろしくお願いします。ということでお別れのご挨拶をしましょう。株式会社マルカ不動産企画、梶原由美様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
終わった、ありがとう。
ビールですか。
はい。
聞かせ、
you
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、倉庫跡の秘密基地レストラン空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。